この十章のところには神様の公平な裁き、また憐れみのことが出てきます。一節を見るとアロンの子ナダブとアビブが異なる日を主の前に捧げたとあるわけです。異なる日とは一体何なんだろうか。じゃあ正しい日とは何か。それはその前の9章の24節のところに火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした、民は皆これを見て喜び叫びひれ伏したとあるわけです。火が主の前から出てきた、これはもう神様がなされる見業であり、祭壇の火でもって捧げ物が焼き尽くされるということであったんですけれども、おそらくこの異なる火っていうのはそれぞれ自分の火皿を取り、もうアダブ、ナダブとアビブはもう別々に自分が自分の手で作ったどこからかで火を灯して、それをこの会見の幕屋のところに持ってきて、そしてそれで生贄を捧げようとしたんではないかと思われるわけです。前の章では祭壇の火は絶えず燃やしむべしということを見て、そしてその火はもうずっと絶えずこの途切れることはなかったわけなんですけれども、しかしナダブとアビブは全く別のところから持ってきて、しかも彼らは確かに祭司ではあったわけなんですけれども、そのことのできる彼らは職分ではなかったわけです。彼らはそのようなことはできなかったわけなんですけれども、なんとおそらくは一つは傲慢な思いがあったんではないだろうかと思います。自分はアロンの子供だ、だからその大祭司の子だからできるんだというような、そういう不遜な傲慢な思い。そしてもう一つは9節のところを見ると、あなたと共にいる息子たちもブドウ酒や強い酒を飲んではならないという言葉がなんでこんなところに出てきてるんだろうか。ひょっとしたらその2人はその酒によってもう適切な判断力がもう失われてしまって、やってはいけないことをやってしまった。酒自身にその悪はないわけなんですけれども、しかし新約聖書を見たら、あなたはその酔っ払ってはならないというようなことが戒められているわけです。おそらくこのナダムとアビブはもう酔ってしまって適切な判断力を欠いてしまった。しかしそのことは2節のところに、すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした、それで彼らは主の前で死んだと、非常に恐るべきことが出ているわけです。たとえアロンの子であったとしても、やっていけないこととやっていいこととあるわけですけれども、彼らはもう自分の分を超えた、もうとんでもないことを彼らはしてしまったわけです。そのことは3節を見ると、私に近くある者たちによって私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表すと言われたわけです。神の栄光が表す、またその主の日というのは9章の24節を見るならば、それはもう本当に祝福の日となれば、また2節のところには火が主の前から出てきて焼き尽くすものとなってしまい、たとえアロンの子であったとしてももう滅ぼされてしまうというような、もう本当に祝福と呪いがもう神一重で、神様がご自分の栄光を表すと言われた、私たちはやはり何よりも主に従っていかなければいけないということを教えられるわけです。アロンはその時は黙っていた、3節の終わりには、 まあ、彼は沈黙していたわけです。そして4節を見るならば、もうこの、レビのですね、一族を宿営の外に出さなければいけないと、彼らはもう外に出されて、そして6節を見るならば、アロンとその子エルアザルとイタマル、まあ、残っている息子たちに、まあ、命ぜられたわけですけれども、髪の毛を乱してはならない、また衣を引き裂いてはならない、もうそのようにもう本当に、もう大きな嘆きを表してはいけないということを言われたわけです。それよりも6節の終わりには、イスラエルの全家族は主が焼き殺した者のことを嘆き悲しまなければならない、なぜこういうことが起こったのか、そのことを本当にもう一度悲しまなければいけないということを言われたわけです。神様は決して滅ぼされる方ではないわけです。しかしやはり正しいことをまた裁かなければならない、ご自身が聖なるもの、そしてまた自らが栄光を表される、私たちはそのことを厳粛に受け止めなければならないわけです。7節のところには、あなた方が死ぬことのないようにするためであると、もうそれでもって全部が滅ぼされないように神様は自らの栄光を表される。そしてそのことは10節を見ると、こうしてあなた方は聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものとを分けとですね、あるわけです。私たちはもう自分勝手に行うのではなくて、本当にこの全能の神様に仕え、また従うというものをことを私たちは分別を持たなければならないわけです。そしてまた私たちは聖なるものとされたということを教えられるわけです。そして12節以降には、神様の憐れみが出ているわけなんですけれども、その残った息子エルアザルとイタマルに、12節にはその穀物の捧げ物の残りを取り、種なしパンとして祭壇のそばで食べなさい、まあ、13節にはそれを聖なるところで食べなさいと、穀物の捧げ物の割り当てを与えられて、14節のところにはその奉献物の胸肉と奉納物のもも肉はあなたとあなたと共にいるあなたの息子娘たちが清いところで食べることが許される、その胸肉もも肉も食べることが許されて、そして15節のところに、奉献物のもも肉と奉献物の胸肉は食物の捧げ物としての脂肪に添えて持ってきて、奉献物として主の前で揺り動かさなければならない、これは主が命じられた通り、あなたとあなたと共にいるあなたの子らが永遠に受ける割り当てであると、もうその子孫にもう永遠に受ける割り当てとされると神様は与えられたわけです。しかしところが16節を見ると、その捧げ物の親木を懸命にモーセは探したわけですが、焼かれてしまっていた。17節に、あなた方はその罪の清めの捧げ物を聖なるところで食べなかったのか、彼らはそれを食べないで焼いてしまった、その失敗を犯してしまったわけです。まあ、そのところでアロンは19節でこのモーセに、今日彼らは自分たちの罪の清めの捧げ物と全焼の捧げ物を主の前に捧げたが、このようなことが私の身に降りかかったのだ、今日私が罪の清めの捧げ物を食べていたら、そのことは主の目によしとされただろうかと、まあ、言うなれば、もうなぜ二人の息子たちは食べられなかったのか、それはもう自分たちの兄弟がもう主によって滅ぼされた、それがどれほど悲しくて辛いことであったのか、そのことのために二人は食べることはできなかったと、まあ そのアダムとナビブが言葉を耐えた時には黙っていたわけですけれども、この残りの2人の者たちのためにはもう2人はもう食べることのもできないほどの悲しみがあったということを、まあ、アロンは弁明したわけですけれども、モーセはこれを聞きそれでよいとした。そして神様も滅ぼされなかった。まあ、私たちは立法主義で生きているというのではなくて、神様に仕えて、そしてまた神様に従っていく、そして神様も生きて働いておられる方であるわけです。すべてを見られる。まあ、確かに私たちは完全なものではないわけですし、クリスチャンだからといって 100% もう忠実にできるかというとそうではないわけです。やはり失敗することがある。でも先のナダブとアビブのその犯したことは、これはもう本当に許されるべきことでもなければ、神様の憐れみによって許されるというものでもないわけです。また私たちは本当に分別を持たなければならない。神様の前に忠実なもの、そしてまた自分がどのようなものであるのかということのその分別を与えていただいて、私たちは主に使えるものとさせていただく。そしてまた主はもう7節に、あなた方が死ぬことのないようにするためである、あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。主の注ぎの油、まあ、私たちは今旧約聖書のこのことで生きているというよりは、むしろ新約聖書の恵みで生きているわけですし、この注ぎの油とは何かというと、ご聖霊である。それは第一ヨハネの手紙を見るならば、この油が教えるということを私たちに言われているわけですけれども、私たちも新約の祭司、油注がれたもの、本当に何が主に喜ばれることであり、また主がもう悲しまれること、究極的には主の裁きということはあるんですけれども、その分別を与えていただいて、私たちもまず主にあがなわれた、そしてまた主によって立てられているこの新約の祭司である、そのことを覚えて、また主に忠実に仕えていくものとさせていただきたいと思います。